海の京都吹奏楽フェスタ特別番組、
吹奏楽を止めるな。
はい、ということで、はい、今週も始まりました。今日はすごい中たくさんのお客様、
そうですね、はい、スタジオが人だらけ、はい、だいぶ密になっております、
ね、大丈夫です、換気もしっかり行って収録しておりますのでご安心ください、はいはい、さあということで田中先生、今日なんですけれども、はいはい、この海の京都吹奏楽フェスタ、はい、吹奏楽イベントコーディネーターとして田中宏之先生に、はい、毎週ご出演いただいておりますが、そうですね、はい、パーソナリティは私 FM マイズルパーソナリティのムジカマキーナとお二人で、はい、進行していきたいと思います。そうですね、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
さあ今日は田中先生、
はいはい、
地元の、
そうですね、
高校
マイズルが誇る私立高等学校をね、はい、日生高等学校の、はい、吹奏楽部の皆さんをお招きしております、はい、
そうですね、
日生というのは火の星と書く日生でございまして、はい、
お日様の火と、ね、
はい、よその地方の人やったらね、火生まれるの方と間違われそうな感じなのでねそれとはまた別 の、 ミッションスクールでございます。
はい、そうです、はい、
丘の上にあってね、はいはい、なかなか景色のいいとこにございます、
本当に
向かいにはローソンもございます、はい、
そうです、全くその通り、
いつでも学校向かいね、前はあの西舞鶴高校を紹介するときにね、うん、王将の向かいという形で紹介しましたんで、
わ
、はい、
かりやすい紹介、はいはい、ありがとうございます、はいはい、田中先生、なんかねこの日生高校、
はい、
まあ、今回は何だかね、うん、面白いと言いますか珍しい方法 で、
そうです、ね、う
ん、文化祭を行われたということで、はい、今日は吹奏楽部の皆さん、はい、3名さんに今日は来ていただいておりますの で、 です、ね、はい、自己紹介をそれでは部長さんからお願いします。
はい、部長をしています山田真美です。今日はよろしくお願いします。
山田さん
よろしくお願いします。
副部長をしています高辻和穂です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
1年生のトランペット吹いてます柿本睦月です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
で先生今日は3名の方に来ていただいてるんですけれども、はい、
うん
うん、まあどうしましょう、学校の説明、学校紹介してもらってからこの話をした方がいいですかね。
そうですね、はい、まずはね、はい、どういう学校かいうことをね、自らちょっと紹介していただいたらと思います。
は
い、
それでは高辻くん、はい、学校日生高校ってどんなところでしょう、はい、紹介お願いします。
どうぞ、
はい、
まあ、先ほど田中先生もおっしゃった通り舞鶴でこう唯一の私立学の高校で、
はい、
まあ、向かいにローソンもあり、近くにマクドナルドもあるんでね、学校帰りに寄れるんですけども。
ね、
うん、恵まれてますね。
恵まれてますね。恵まれ
たね。はい。
そして、まあ、ここら辺では、ね、珍しいカトリックの学校ということで、朝はもうお祈りから始まり、で、教会であるようなイベントも全校生徒で、今年はなかったんですけれども、はい、こう参加をさせていただいたりしております。
ああ、うん、なるほど。なんかこう、恵まれた環境にありますよね。
そうですね。
でその中でも高辻君、この日生高校、はい、この、まあ、京都府北部でも珍しい、
はい、
ICT の教育ということで、
はい、
学校中がこうネットでこう囲まれているというか、ネットの環境が素晴らしいというふうに聞いたんですけど、
はい、
日々の学校の生活の中ではどんなふうに勉強に生かされているんでしょうか。
そうですね、授業ではこう教科書だけでは足りない動画の部分であったり、こう写真をタブレットで調べてネットから引っ張ってくるといったり、それで授業がだいぶ楽し受け取る自分と生徒側としては とても楽しい授業が受けてます。
いいですね、羨ましい、
ねね、今だからこそということなんですけれどもね、はい、まあ、そういったその日生高校吹奏楽部の皆さんに来ていただいておりますが、うん、
はい、
さてこの吹奏楽部、
吹奏楽部 ね、どういう特徴のある部活なんかということを、ね、次説明していただきましょう。
はい、では部長の山田さんお願いします。
山田さんどうぞ。
はい、日生高等学校の吹奏楽部は他の高校と比べるとまだできてそんなに立っていない部活になっているんですけど、
ああそうなんだ、
やっぱりそんなに立っていないので、うん、結構部員も 少なくて、一時期はちょっと存続すら危うい状況になっていました。
はい。
しかし、そうですね。今年1年生がたくさん入ってくれて、その中に男の子も何人か入ってくれて、とても賑やかになってますね。
なるほど。今、部員は何名の方いらっしゃるんでしょう？
今は、だいたい10人ぐらいで、たまに助っ人の方も来てもらって、という形で演奏をしたりしてますね。はい。
少人数でね、田中先生。
そうですね。
少人数は少人数の良さがあるなと思ったり。
そうですね。
するんですが。
はい。私も演奏ね、去年の、サマーコンサートですね。そうですね。あれで聴かせていただいたのが最初。それから先日ね、練習風景をね、見させてもらいに、まあ、見学みたいな形でね、寄せてもらった時も、聞かせてもらったんですが、
はい、
私の感想で申しますとですね、
はい、
一人一人がね、ちゃんとその楽器の音を出して吹いてるということですわ。はい、それが言えます。だから、小編成やから言うてね、その技術修練に甘えることなく、
はい、
ちゃんとその楽器の音を出してます。だから、小編成やけども、非常に聞きやすい音楽をやってますね。
あ、
はい、というのが、私の、2回ほど演奏を聴かせてもらった、
はい、
その印象なんです。
ああ、そうなんですね。
はい、
いや少人数だからやっぱり自分のパートに責任持たなきゃいけないっていうところは。
そうですね。はい。全部丸聞こえですからね。ちょっと休んだら、ああ、サボっとるってすぐわかるもんね。だから、ね、50人も60人もおるバンドやったらね、平気で休憩するんですけどね、私の一番得意技です。伴奏系と高い音は吹かないというね。
お休みが長い。
そうそう、お休みで。いいフレーズだけ、人を押しのけて吹きに出るというね。
惜しいとこだけ。
これはラッパ吹きの佐賀みたいなもんなんですが。
そうなんですか。はい。柿本くんトランペットです。
彼もね、そういうラッパ吹きの人生というのをこれから歩んでいくあれなんでね、勉強してほしいと思います。
ですって、柿本くん。はい、
なかなかね、謙虚な人なんでね。
そうですね。
はい。これからそういうダーツかましさもちょっとね身につけていってくれた
と、はい、楽しみです、
ね、
はい、はい、先生今日ね山田さん部長の山田さんなんですが、
はいはいはい、
この二世高校は、うん、すごく特徴があって、
はいはい、
その ICT 教育もそうなんですけど、はいはい、看護科
が
そうなんです、
高校で看護科があるんですよね。
そうですよ、 5年なんですよね。
5年。ああいうことは高専みたいなものなんですよね。
そうですね。そうです。で、その看護科の生徒さんなんですね。はい、
うん、
で、山田さんは、実習があるんですよね。看護実習。
看護実習。うん、はいはい
はい、はい、看護実習があるので、今は、外出、コロナ禍ということで、
はいはい、
外出を控えなきゃてはいけないこの期間に当たるんですね今。
さすが医療関係ですね。高校生やとはいえその辺の意識の高さすごいですね。
すごいですね山田さん。
いや、そんな、そこで、そうですね、言うとかんかいな、そうないと。そうないと、やらされてるみたいに思われたらややこしい。
いや、でもね、そういったその、うん、志があって、うん、今、こうね、
はい、
自粛の生活の中で、うん、ということで今日は、実は、ここのスタジオには来れないので、
そうですね。
ズームで、
はい、
山田さんは、
ご自宅におられる。
はい、参加していただいております。はい、今日はよろしくお願いします。
はい、
はい、で部長、ね、そう自宅で、ね、うん、今こう、ズームで山田さん、
はい、
お話しいただいてるんですが、
うん、
ちゃんとね、
うん、
ご覧ください、制服
すごいですね、はいはい、まあまあね、こっちのスタジオ君のは制服というのは、まあ、これは当然の話として、家でまでね、家やったら別にね、トレーナー一丁でもよろしいんですけどね。どうせ声しか聞こえんのでね、実は。ね、YouTube も撮ってるというあれなんですが。ということでね、二人がちゃんとね、こっちへ来てる男子二人がね、ちゃんと制服でね、家でまで制服、なかなかの心がけですね。
素晴らしい、山田さすが
私学生の鏡でございます。
素晴らしい。
はい、
ということで今日はね、うん、お送りしておりますけれども、はい、さてまあこの日成高校吹奏楽部今山田部長からお話しいただきましたけれどもね、はいはい、1年生が今年 はたくさん入部されたということ
ですね。そうですね、うん、いい傾向ですね。
はい、それも、はい、今まで男子が少なかった、うん、全く、うん、高辻君が入部するまで男子
いませんでしたね。
いなかったんですって。
あ、うん、まあ歴史が浅いから ね、うん、ね、昔のいわゆるね、うん、半世紀以上前からあるようなクラブやったらやっぱり男子主流なんですよ、
うん
うん、はい、僕ら子供の頃言ったら、うん、吹奏楽部っていうのは音楽好きの男の子のためのクラブやったんですよ。
あ、そうなんですね。
女の子入れないという吹奏楽部が多かったんですよ ね、関西やったら天理とかね、
はい、
今津中学もそうでしたよ、うん、女の子はあかん言って入れられない女人禁制みたいなクラブがそんなからね、どっかのお寺みたいなね、そういうクラブが全国にたくさんあったんです、
はい、
だから女の子よりも男の子の吹奏楽はイメージやったんですけど、だからその頃から吹奏楽として存在してるんやったら男の子が必ず主になってやってるはずなんですが、もともとね
女子校だったのでね、
うん、それもあり、それから歴史が浅いということもありね、はい、でもね、最近男子が増えてきたっていうことで、
はい、
ね、それはいい方向に向いてますよね。
本当ですね。ね、
何人入ったんですか？
今年は7人ぐらい入ってますね。
7人、はいはいはい、その中の柿本くん今日一人来てくださってるんですけども、ね、7人のうち柿本くん男の子男子は何名？
2人ですね。
2人、男子が2人で、
はい、
もう1人いらっしゃるんですね。
あの子やな中学時代を私も存じ上げておりますので、どんな子か、
はい、はい、はい、の子方と、まあ、柿本くんがお二人男子、ね、残りの5人が女性の、
はい、
女子の、1年生の入部ということだったんですが、うん、柿本くん、
はい、
柿本くんにちょっと今ね、田中さんお話聞きたいと思うんですが、
そうですね、はい、うん、柿本くんね、はい、福井県から県境をまたいで、
はい、
ね、
うん、
高浜の方から、
うん、
私小中学校の時代に臨海学校で行った高浜でございます
、
はい、ね、海水浴の、ね、その後なんや原発ができたり、ね、なんか条約さんがいらんことしたりなんか、ね、そういうことばっかりで有名になってしまってますが、非常にね、綺麗なね、砂浜のね、白砂青松いうやつですね、松林があってね、僕そこで、テント張ってキャンプしたこともあります、中3の時に、そういうね、
はい、
高浜から、
ね、はい、で通ってらっしゃるんですけどもね、
わざわざ言ってもそんな遠い距離はないよね、
30
分もあったら来れるんちゃう、
はい、
ね、はい、
で、この吹奏楽部柿本君はどういったその経緯でというかね、入部されたんでしょう。
そうですね、もともと僕野球大好きで、
はい
はい、3歳ぐらいから野球やってたんですけど、少年野球も、はい、やってました、
う
ん、しかしですね、怪我をしてしまいまして、
あ、
はい、それでちょっと1年以上投げれない時期があったんで、
はい、
これならもう自分が野球できないならもう応援しようということで、もう中学校から、はい、トランペット。
素晴らしいですね。ちょうどね、日成高校野球部力入れてね、どんどんどんどん強くなっていってるところですもんね。
そうですね。
その、まあ、おそらくね、この間校長先生にもね、お話伺ったら、もう、近いうちに甲子園みたいなこと言うてはったんで。
あら。
ね、甲子園でね、演奏できたらかっこいいですよね。
夢ですね。
ねえ。
うまいことね、平安高校とかね、京都国際とかに勝って、出なあかんけど、あの辺強いですね、ほんまね。
ニセココ頑張れ、応援します。
ほんまですね。
はい、ね、うん、で、そういったことでトランペットで。
そうですね。この間音聞かせてもらったけど、うん、ちゃんと吹いてありますよ。
あら。
うん。
ありがとうございます。
うん。そんなに経験があまりないとは思えんぐらいに、しっかりと息入れて、 やっぱりスポーツやっとった人っていうのは割とね、はい、その辺の呼吸法とかちゃんとできますんでね、
はい、そうですね、うん、ね、柿本君はなんと今回その文化祭ね、はい、で大活躍されたわけなんですが、
そうですね、
ちょっとここでこの二世高校の今年、はい、このコロナ禍ということ で、
そうです、ね、
まあ、各学校いろんなご苦労されながら、
はい、
演奏活動というかね発表されてたんですが、
うん、
ちょっと部長さんに聞きましょうかね、
はい、
部長さん、山田さん、はい、この二世高校吹奏楽部今年の、まあ、二世高校全体でもいいんですけど、はい、コロナ禍の文化祭どのように行われましたか？
今年はほぼ Zoom を、うん、Zoom とか ICT を活用して、
はい、
ほとんどの行事イベントとかを行いました、
はい、すごい
すごい。
すごいね。
ICT。何の略かもわからない。
私もわからない。
ICT というね、コマーシャルとかね、
そうそうそう、
NTT のコマーシャルで出てくるね。でもな、何か言われたら、
用
意はね。
多分、ネット環境がすご
い。そうそうそうそう、そういうことやと思うねんけどね。
はい、ICT での文化祭、はい、Zoom でということって、山田さん、はい、具体的にどういうふうな、文化祭、
例えばその事前に撮った動画を、
うん、
全体に流したりだとか、その実際に例えばダンスをしたりだったとか、の映像を撮ってその各教室のスクリーンに映し出したりだとかが多かったですね、うん、
すごいですね。
やはり行動にみんながこう、
うん、
入れないっていう
のそうですね。入ったら密になりますしね。う
ん、で、そこから映し出した映像は配信、ああ同時に配信されて、各教室に。
うん。
ICT です、先生。
現状の日本の縮図みたいになってるね。
すごいですね。うん、いや、で、ここで柿本くんがその活躍された、その、ね、動画、ムービーとかでの発表ということだったんですけどね、はい、柿本くん、今回吹奏楽部はどんなような形で
動画で、
うん、
はい、撮影してですね、編集して、
うん、助け合って、
はい、なるほど。
で、それは動画で、動画を作るのってどんな風にして自分たちでこう提案しながらですか？
そうですね、
うん、
演奏は一通りで撮ったんですけど、やっぱり動画で見るとなると、うん、生で見るよりも動画ってなんかダラーとなるというか止まらなくなるっていうんで、間にこう、うん、曲に合わせて踊ってみたやつを編集で掛け男の編集で入れてみたり、うん、いろんなちょくちょく入れてみたりしてやりましたね、
なるほど。それもダンス、どんなダンスだったんでしょう？
新宝島
のやつですね、
新宝島、はい、で、ちょっと私も拝見しましたが、はい、動画のクオリティがめちゃくちゃ高い。
そうですか、
うん、
すごいですね。
すごい高い、はい、動画のクオリティで、
はい、
編集もすごく上手で、
ま、やっぱり興味の子ですね。
いや、みんなが、ね、できるかって言ったらそうじゃないと思うので
、そうですよね、うん、
ね、柿本君はこのクラスの動画も手掛けられてたということで、
はい、すごいですね、
うん、どれぐらい時間かかりますか、動画の編集？
いや、でも結構かかりますね、でも好きでやってるんで、もう時間を気にせず、はい、もうこだわってですね、うん、はい、作りました。
今回高辻君この動画、はい、男子部員団結して作られたという話でしたけども、企画を出されたということでしたが、
はい、
どういったところにこの工夫といいますか、
はい、
こだわりましたか？
ですね、こうやっぱり編集の柿本君からこんぐらいの尺でこういう動きが欲しいっていうことだったので、うん、それで自分のアイデアを頑張って出して監督的なことをさせてもらったんですけども、
監督、
なるほど、
なるほど、
頑張って指示にも、
はい、
こうしてほしいというのもパッとしてくれて、男子部員の方は、ま
あ、そうでしたか。じゃあ男子がキュッと団結した、
しましたね、
そうですね、
だったんですね。で、動画は柿本くんこだわって作られた場所があるっていうかね、
はい、
こだわられたってことですが、
はい、
どういったところ
と、カメラ4台ぐらい使ってですね、やっぱり見飽きないように
4台、すごいね。
そのところですかね、カミカミですね。
1カメから4カメまで、
うん、
すごいね、
すごい、
普通のテレビ番組みたいなね、
うん、 すごい。スマホと本ですか？
そうですね、スマホとかタブレットとかで動画を撮影して、はいはいはい、
なるほどね。
でそれをくっつけていくわけですね。
そうです、4体、
だからああいう動画が出来上がってくるんだ。
そうです、
ということで先生、このあたりでですね、はい、今日は
そうですね、
ラジオなので、
ラジオなので、はい、
映像がご覧いただけないのは
残念ながら音だけですけども、はい、
二世高校吹奏楽部の文化祭での発表の、
はい、
ムービーの音源をいただいておりますので、はい、お聞きいただきたいと思います、
はい、
3曲続けてお聞きください、
はい、
皆さんこんにちは、二世高校吹奏楽部です。今回は3曲披露したいと思います。1曲目はアレキサンドロスの渡り鳥です。2曲目はサカナクションの新宝島です。3曲目は数々の名曲をメドレーにした J ベストとなっております。それではお聴きください。
さあ聞こえてまいりました、この音。ここは柿本くん、どういったあの動画では場所になるんでしょう？
これは今エンディングですね。
あ、
エンドロールで担当楽器と、名前を、
はい、が出てる。
出てます。
すごいですね、そういったとこ最後までこだわって、うん、もうはい終わりじゃないんだ。
そうそうそうそう、ね、
すごいです。山田さんどうですか、これはすごい良い思い出となったでしょうか？
そうですね、
うん、ね、なかなかこんな風に自分たちの演奏、うん、自分たちだけの動画って、
うん、
作らないような気がしますけど、
うんうん、ちゃんとね、
うんうん、
でね、それがね、
ええ、
めちゃくちゃその演奏がね、残念な演奏で、
うん、
ほんでそれをなんとかこうごまかすためにこう作ってるのと違ってね、
はい、
先ほども一番最初に僕がお話ししたように非常にちゃんと演奏してるんですよ、この学校は。一人一人、一人一人その楽器の音をちゃんと出そうとしてます。出せてるとまでは言わへんけども、うん、出そうとしてます。で、指導される方も、その線に沿って、本当の音を出そうという形で、指導してはります。
うん、
うん、それはこの間行って、非常に感じましたんでね。だから、その辺が素晴らしいんですよ。
ああ、そんな風に言ってもらったら、どうですか、3人、生徒さんたち。
うん、
どうですか？
ありがたいです。
ねえ、そんな風に言ってもらえるとね、嬉しいですよね。実際に今聞いていただいた先生、
ね。そうです。だから本当にね、人数の少ないバンド言ってもね、やっぱりちゃんと音出してるバンドとできてないバンド、じゃあだいぶ違いますよね。
本当ですね。まあそういったその今日はですね、
はい、
まあ珍しいっていうとなんですけど、はい、まあこのコロナ禍によってで生まれたこの配信での文化祭、
うん、そうですね、配信文化 祭
なかなか斬新、
うん、斬新だね、うん、やっぱりちょうど時代に合わせた種になるんですよ ね、
はい、ね、うん、まあ、設備も整っている学校だったからこそ、
まあ、それもありますけど ね、
うん、さあそろそろ番組も後半に入ってまいりまして、
はいはい、
田中先生から生徒さんたちにも何かこうお話を、はい、
そうですね、
ええ、
はい、じゃあまあ素直な感想というかやってみて ね、どんなあれやったかというのを、
はい、
じゃあまずその一生懸命動いてくれたね、柿本くんどうですか、はい、やり終えてみて。
そうですね、この映像を作ったんですけど、
うんうん、
まあ例年なら普通に演奏して、うん、まあ、みんなに聴いてもらうみたいな感じだそうなんですけど、うん、まあ、今回は、動画でしかできないことを、
うん、
まあ、やってみようかなという感じで、まあ はい、ダンスであったり、
うん、
でまあ、ちょっと編集をちょっとつけたり、うん、テキスト入れたりとか、なんか新しいようなことをやってみたいなと思ったんで、うん、
なるほど、
はい、いい経験になったので来年もちょっとやってみたいなって思ってます。
そうですね、今年ね、うん、今年ああよかったねだけで大原さんとね、うん、それをまた来年ね、うん、1年経ったらさらにこう 技術力を磨いて、ね、演奏の方もです。演奏の方も、その、いわゆる撮影とかね、それについても、編集とかいろんなね、能力をさらにアップさせてね、うん、さらにいいものを作ってほしいなというふうにね、はい、私は思いますね。
はい、ありがとうございます。楽しみです。
はい。じゃあ次、高辻くんどうですか、
は
い、
そうですね、こう、今年は例年とは違ってこう残念やなっていう捉え方もあったと思うんですけども、うん、僕的にはこう、うん、3回ある文化祭のうちで、うん、2回目なんですけどこういつもと例年とは違うっていうのが、はい、こうすごい印象に残るというか思い出になったなと思いまして、そうすることでも映像だからこそ生ではない生の緊張感はないんですけど、
うん、
こう見とる人がどういう表情で見とんかなという表そう想像したりとか
そうね。
そういう、こう感じてくれたらいいなっていうのを考えながら撮ることができたんで、こう印象に残るといいますか、また思い出になった一年だったなと思います、
うん。そうですね。こんなことね、今までね、私もそうですわ。あの、吹奏楽をね、この日本に伝わって百数十年になるんですけど、
はい、
こんな経験した人いてませんから、うん、今までね。昔からやってる人もね、私も50年以上やってるけどこんな経験したことありませんし、
そうですよね、
ね、だから、まあ、これは全国がそうでして、うんね、みんなそうなんですけども、それをね、えらいことやったなとね、もう言うたり実際中止してやめてしまったりね、うん、そんなことじゃなしに、うん、ね、あのその中で何ができるかということを、ね、考えてやったということはなかなか素晴らしいことだと ね、それは印象に残ると思いますわ。
本当にそうですよね、
はいはい、じゃあ、お待たせいたしました、はい、部長の山田さんどうぞ、
はい、私もその高辻君とちょっと似ているんですけど、
うん、
やっぱり動画でちょっと配信するっていうのは初めてのことで、
うん、
いまいちやっぱりイメージが持てなかったりだとか、
はい、
どうなるんだろうみたいな不安も少しあったんですけど、
うん、
もう柿本くんがもう素晴らしいもう動画を作ってくださって、
うん、
なんか経験したことないことなので、なんかあこんな伝え方もあるんだなみたいなのが発見できて、
はい、
また経験できてすごく良かったんじゃないかなって思いました。
そうですよね、まあ、例年ならこんな風な、ね、この1年ということは経験できなかったことたくさんあると思いますけれどもね、はい、まあ、皆さんこの高校生活の中で工夫をして、
そうですね、
うん、はい、やめることなく、
うん、
開催されたということは素晴らしいことだなと思って話を聞きながら思っておりました、はいはい、う
ん、はい、いろんな形が取れるもんだなと、
本当ですね、
吹奏楽というのは
本当です、
ね、無限の可能性がある世界ですね、
本当に、うん、本当にそうだと思います、
はい、
さて、そうですね、もうそろそろお別れの時間も近づいてきたんですけども、はいはいはいはい、二世高校の生徒の皆さんに、うん、先生から何か他にもご質問があればと思うんです。
そうですね、先ほどからね、その小編成云々とかそういう話をずっとしてきたんですが、
はい、
来年以降ね、
そうですね、
うん、どういうクラブに育てていって、
うん、そうですね、
ね、どういうことをしていきたいかというようなね、はいはい、ことをちょっとあれば言ってもらえたらなと思うんですけども、は
い、最後に今後の部活についてということです
ね、うん、そう、
はい、
さあ、じゃあやっぱ部長さんどうですか。
はい、今もその仲の良さとかはあるんですけど、うん、やっぱり自分自身もできてないこととか、やっぱりまだここはダメなんじゃないかっていう部分がやっぱりあるので、
うん、
この今の少人数ならではの、
うん、
この団結というかまとまりがあるので、
う
ん、それを生かして、
う
ん、もっと良くなるようにみんなで協力しながら、
うん、
少しずつでも改善できて改善するように頑張っていきたいと思います、うん、
なるほど、素晴らしい、
はい、
はい、
本当ですね、仲いいクラブなんですね、
はい、それはいいですね、いくらね、うまいバンドでもね、ずっとね、なんか派閥があっていがみ合ってるとかね、そういうとこはね、やっぱり全国探しはなんぼでもあるわけで、
うん
うん、その辺 の、いわゆる揉め事の解決とかね、そういうことに変な時間を費やさんで済むということは、それは非常にね、うん、幸せなことだと思いますし、
本当そうですよね、うん、
だからこのね、その雰囲気の良さをさらにこうね、いい方につなげていって、ね、
はい、
くれたらなというふうに私は思うんですけども、
はい、はい、そうですね、うん、さあ今後のこの吹奏楽部の皆さんの活動がかなり、はい、ワクワクと、
そうですね、
この動画の編集ができるっていうのは本当すごいことです
よ、すごいですよね、
うん、でまあ、そうやってみんながこう、うん、それに対して意見を出し合ったり、
はいはいはい、
工夫したりしてね、うん、今回取り組まれたということですから、はい、先生、うん、そういう工夫って大事ですよね、
工夫大事ですね、うん、とにかくみんなでね、知恵を絞ってね、うん、いいものを作っていこうという、そういう姿勢というのは非常にね、得難いものがあると思いますよね、
はい、うん、さあということで、じゃあ3人の生徒さんの皆さんに、
はい、
最後一言ずつ、
はい、
どうしようかな、なんか PR にしましょうか、自己 PR というか、今後の吹奏楽
の、そうですね、今後こうしていきたいということをね、
お話しいただきましょうか、
はい、
はい、それでは柿本君からお願いします、はい、
みんなで楽しく上達していきたいなって思います、
はい、
はい、以上ですかねすいません、
はい、はい、はい、
はいはい、それでは高辻君どうぞ、
はい、はい、今年も良いもの文化祭では成功とか良いものが作れたと思うんで、やっぱり今年よりも来年というふうに常に進化し続けるように頑張りたいと思います、
うん、
そうですね、では最後部長の山田さん
どうぞ、
はい、いろいろなちょっと経験をさせてもらっているんで、
うん、
楽器の上達ももちろんですけど、その吹奏楽自分だけでなくて、こうみんなで上達し合って楽しめるようなその活動ができるように頑張っていきたいと思います、う
ん、はい、ね、ね、皆さん楽しんで部活してらっしゃるというのが今日先生、ね、伝わってきましたね、はい、
だからね、今後はあとね、いろんなとこへ出ていってほしいですね、
あ、
イベントやらね、うん、イベントを言って、イベントっていうのはあるものに出してもらうみたいなもイベントあるんですけれども、うんうん、何もなかったも自分らで作るんですよ、
あ、
うんうん、いや僕いつでもね、舞鶴来て思うのは、うん、西舞鶴の駅前とかね、
うんうんうん、
あ、めっちゃ広い場所あって、うんうん、あそこのね、レンガみたいな、レンガ敷きみたいなとこ、
うんうん、
あそこでやっとっても誰も文句言えへんと思う、うんうん、全然迷惑になってないし
そうですね、
うん、そやからあそこで演奏してね、道行く人が、ああ、日清高校の吹奏楽ってこんなんやな、よう頑張ってるな、うん、みたいな、うん、温かいね、あれで見てもらったり、なんぼでも場所あると思うんですよね。ほんで、そこで演奏させてください、言
う
て、許可を取ったらしまいなんでね。ゲリラ演奏じゃないですけども、本当にね、方々に行って、音を、日清高校吹奏楽部の音を、一人でも多くの人に聞いてもらって、で、そのパフォーマンスを見てもらってね。
はい、
そういうのも大事にしていってもらったら、うん、今ね、3人の方がそれぞれ言ってもらったことに加えて、そういうね、ことをやっていったら、すごい来年以降もずっとね、うん、発展を遂げていくというふうに私は思います。
本当ですね、はい、もう今からどんどん可能性が膨らんでいく。
そうですね、
はいはい、どうですか、今の田中先生のお話を聞いて、高辻君。
そうですね、やっぱりもう自分らから動いてかな、今でもう少し人数少ないなって感じるところが多いので、こう自分たちでアピールして部員さんを集めていきたいなと思います、
は
い、
なるほど、
そうそうそう、能動的にいかな ね、
そうですね、
待っとっても誰も何もしてくれへんよ、自分で動いていかな、
はい、うん、柿本君どうですか、先生のお話を聞いて。
そうですね、得意である映像とか使って、
ああ、いいんじゃないですか、なんか
みんなが興味を持ってもらえるように、なんか作ってみたいなって思いました、
う
ん、
いいですよね、はい、
そうそうそう、
武器ですよねこれは。
もう学校のね、あの下足室のところにね、うん、テレビボン置いてね、ずーっとね、登校する人、下校する人、うん、みんなそれをみんな通られへんぐらいに、ね、
いいじゃないですか。
もう覚えてしまわれるぐらいにね、
本当に本当に、
あのずーっとね、サブリミナル効果みたいなものを ね、頭の中にすり込んでいくの。
いいですね、山田さん、それもね。いいですね。はい、さあ、ということで、先生、はい、そろそろお別れの時間がやってまいりました。そう
です
ね。
はい。いや、早いもんですね。
あっという間。
ペラペラ喋っとったら、あっという間に小一時間経ちましたよね。うん。
そうです。
じゃあまあ、いつものことですけど。はい。
はい。ということで、はい、この海の京都吹奏楽団、
はい、
吹奏楽フェスタ特別番組ということで、うん、今日は、聖ヨゼフ学園西江高等学校吹奏楽部の部長、はい、山田真美さん、
はい、
そして、高辻和穂くん、
はい、
そして柿本睦月くん、
はい、
3人の方にご出演いただきました。
はい、
ぜひまた新しい、
そうですね、
ニュースをですね、
うん、
こんなことしたよっていうのをぜひまた持ってきてくださいね。
いいですね、はい、またね、定点観測みたいに来年もこの時期に出てもらって、うんうん、今年はすごいでしょう、40人になってるんですよって、あそこで演奏して、またあこで演奏して、いうことを自慢げにね、言ってほしいなと思います。ここ来て自慢しに来てほしいと。
本当ですよね。
うん、去年言った約束を、実行できましたよ、というね。うん、私たちも本当にね、この舞鶴の地元のバンドがね、育っていってくれることがね、何よりも嬉しいことですので。
はい、はい。ということで、海の京都吹奏楽フェスタ特別番組、うん、吹奏楽を止めるな、
はい、
そろそろお別れの時間となりました。はい、今日は西江高校吹奏楽部の皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで、はい、田中先生。
はいはい。
西江高校の皆さんいかがでしたか。
やっぱりね、うん、非常にやる気に燃えてるとこね、うん、今後ね、もっとさらにね、うまいバンドになっていくことは、はい、今日で分かりました。
そうですね、うん、また次回を楽しみにしたいと思います。そうですね、
はい、
さあ、それでは海の京都吹奏楽フェスタ特別番組、お相手は
田中博之と
ムジカマキーナでした。それではまた、
はい、さよなら。